中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科主任部長であります栗本哲也先生にお話を伺っていきます。栗本先生、どうぞよろしくお願いいたします。お久しぶりですね。今日は心臓浸透と AED についてのお話を伺えるということで、先生に AED のお話をしていただいたの、どのぐらい前だか覚えていらっしゃいますか？
ちょうど10年が経過しているところなんですけども。
そうなんですよね。2007年に初めて AED って何ですかというお話を先生にお尋ねさせていただいて、その時には AED ってとっても、なんだろうという珍しいものに感じたのを記憶してるんですけれども、はい、10年経って私でも街中で AED が設置しているのをよく見るようになりました、
はい、そうですね、
はい、実際に日本における公共の AED の台数というのは2007年ではデータによりますと9万6000台、2013年で42万台、はい、そして2016年には51万台とどんどんどんどん数が増えて達してきているということなんですけれども、はい、医療機関、この中央病院にももちろんありますよね、はいはい、そして私がよく見るのは駅の構内、それからホテルとかデパート、学校にも備え付けられているということで、自動販売機に設置されているケースも先日私も見かけました。
そうですね、
こうやって数多く私たちの目のつくところ、手の届くところに AED が増えているなというのを実感してるんですけれども、はい、改めて栗本先生、はい、AED というものはどんなものなのかを教えていただいていいですか？
はい、AED ですけども、日本語で言うと、自動体外式除細動器ということで、はい、英語のその頭文字を取ったものです。心細動という不整脈が原因で、心臓が止まった時、
はい、
心臓の拍動を再開させるためにこの機械を使って心臓に電気ショックを加えます、
はい、
胸の上から電気ショックを加えるので体外式と呼んでます。自動というのはその機械が心臓の状態を自動的に診断し、電気ショックが必要と判断したらそのことを音声で使う人に伝える仕組みになっているという意味です、
はい、
電気ショックを実際に実行するためには音声に従って使う人が最後にボタンを押す必要があります。
私も実際にこれを使ったことがあるんですが、すべてアナウンスで指導してくださるというか、こうしてください、ああしてくださいというように教えてくださいながら使うことができるんですよね。
そうですね、
はい、日本におけるこの AED 使用の状況というのは今現在どんなものか教えていただいていいですか？
はい、一般市民による除細動の件数ですけれども、2005年の92件から2015年の1815件へと確実に増加しています。
はい、
総務省消防庁の報告、平成28年版の消防白書によりますと、2015年の1年間に目撃された心原性心停止の総数は、24,496件、そのうち AED が使用されたのは1103件とわずか 4.5% に過ぎません。
はい、
なぜ残りの 95.5% に AED が使用されなかったのでしょうか？それには現場付近に AED はあったが使用に至らなかったという場合のほかに、AED を見つけられなかった、この理由としては、AED の絶対数が足りない、それから目につきやすい場所に設置されていない、
はい、
そもそも設置場所を知らないなどがあると言われています。
ちょっと日頃から AED がどこに設置されているか知ってる場所だったら確認しておく必要性もありますね。
そうですね、はい、
ちょっと目立つ色でもありますもんね。改めましてこの AED というのはどんな時に使うものかを教えてほしいんですが、
はい、心臓が止まった時に使います。
はい、
ですけども心臓が止まっているかどうかがわからない時でも意識がなく呼吸もしていなければ使うべきです。
はい、
なぜなら AED は 治療の機会である前に診断の機会でもあるからです、
うん、
ただ同じ心停止でも心臓が微動もしない状況では役立ちません、
はい、
心室細動と呼ばれる不整脈の時のみそれを治すことができますが、両者の違いは機械にしか分かりません、
うん、
大事なポイントは人が倒れるのを目撃したら転んだ気を失ったなどと考えずに心臓が止まったのかもしれないとまず疑うことです、
うん、なんかね一応訓練で私たちも大丈夫ですかと声をかけて気道を確保してなどというように習ったりはしたんですが、はいはい、いざ目の前でそのような状況の方が現れるとやっぱりどうしていいのか AED を使っていいのかやっぱ不安がたくさん出てきますね。
そうですよね、
はい、先生のお言葉で心室細動というね心臓が不整脈で止まったという時に、はい、この AED を使うといいということを教えていただいてるんですけども、はい、ではその心室細動というのはどんな状態なのか教えてもらっていいですか。
はい、まずその心臓には刺激伝導系というその微量の電気が伝わる仕組みが備わっていますが、
はい、
これが何らかの原因で混乱すると規則的な収縮が行えなくなります、
うん、はい、
こういった不整脈の中でも心臓の筋肉が痙攣をしたような状態になっており突然の心停止の多くの原因です、
はい、
心室細動が起こると脳をはじめとする重要な臓器にも血液がいかなくなりやがて心臓が完全に停止して死に至るというとても危険な状態です。
はい、
心室細動を起こすと心臓のポンプ機能が失われるため全身へ血液が送られないすなわち酸素が運ばれないという状態に陥るため、うん、一刻も早く細動を取り除く処置が必要です。
なるほど、はい、先生 AED は心停止された方に使うべき器具ですよね、
はい、
では心停止してない方に使うと、
はい、
これはどうなるんですか。はい、
まあ、意識とか呼吸、帯同のいずれかがあれば心停止ではありません、
はい、
当然、ね、電気ショックの必要はないので、うん、もし電極を貼ってもそのように、機械が音声で教えてくれます、
はい、
万一間違えてその通電のボタンを押しても作動しないようになってます。
あ、この辺はでは安心してまずは AED の、 初めの案内通りに、貼り付けて、作動するかどうかをしていくということなんですね。
そうですね、
あ、よかった。ちょっとやっぱりその辺も不安ですよね。
あ、まあ、そうですね、はい、
では先生、AED を使うときにどんな注意が必要なのかを教えてください。
はい、まずその意識と呼吸がないことを確認します。
はい、
でこの機械を使用する前に、119番通報して救急車を呼びます。
はい、
それから電極パッドを貼る旨を裸させます。
はい、
さらに濡れていない、貼り薬がない、
うん、
まあ、あったらこれ外してもらったらいいんですけども、
はい、
それからペースメーカーなどの金属とか硬い出っ張りがない、
うん、
これがあった場合は 2.5 センチぐらい離していただいたらいいんですけども、うん、そういったことを確認します。
出っ張りがあるところから 2.5 センチ離してパッドを貼るということですね。
はい、はいはい、それから、2つの電極パッドは接触してたりあるいは重なったりしないように貼ります、
はい、
ここちょっと重要なところなんですけども。
あ、そうなんですね、はい、重なったり、接触ということは、まあ、触れ合わないで少し離して、
はいはい、ひっついてるとそこだけにしか電気が流れなくなっちゃうので意味がないということですね、
はい、しっかり離してですね、はいはい、
それから通電ボタンを押す直前に誰もその、心停止に触っていないことを確認します、
うん、離れてくださいと、そうですね、教えてくれますよね、はいはい、
それから救急隊員が到着するまで電極パッドは剥がさないでおきます。
あ、そうなんですね、はい、そのままにしておく必要性がある、はいはい、結構大切なことがたくさんありますけれども、はい、まずは意識があるかどうかの確認をして119番に電話をするということなんですが、
はい、
一人ではなかなか難しい処置になるので、周りにいる方にお声掛けをして、
そうですね、
はい、何かで手助けをしていって、はい、ということが
手分けしてやっていただいたらいいですね、
はい、必要になりますね、はい、これね、手分けをしてということになりますが、サポートする使う側にこれやっぱり電流が流れるということですので、
はい、
危険がないかなと心配ですが、はい、いかがですか。
そうですね、基本的に安全な機械なんですけれども、うん、電気ショックを加える瞬間にその倒れている人の体に触れていると電気が流れてピリッと感じることがあります、
はい、
まあ、これはそのボタンを押す人だけでなく周りにいる人たちについても言えることです、
はい、
先ほども言いましたけども、心臓の薬でアルミ箔入りの貼り薬があるのですけれども、
はい、
その上に電極を貼った場合に軽い火傷を起こす可能性があります。
うん、
ただまあこれまで に救命のために使用した人が重篤な被害に遭ったという報告はありません、
うん、もう本当に一番はAED に書いてある注意事項とそれから音声に従ってやっていけば大丈夫、はい、ということですね、はい、AED を使ってかえって相手を悪化させてしまう心配はないですか。
はい、まあ、その心停止で電気ショックが必要な場合には使わなければもうほぼ間違いなく死亡してしまいます、
うん、
まあ、ということは、使って助かることはあっても状態を悪化させることはありません、
はい、これはじゃあもう早くに AED を見つけて、処置をすることがベストということですね、はいはい、今ね大人の方の感じでお話聞いてましたけども、お子さんにはこの AED っていうのは使っても大丈夫なもんですか。
はい、現在日本で市販されている機種はほとんどが8歳以上、うん、あるいは体重25キロ以上を想定して設計されています、
はい、
子どもでは大人ほど心室の頻度は多くないのですが、うん、決して起こらないわけではなく、その場合には電気ショックがやはり不可欠です、
はい、
一部の機種では小児を対象とした小さい電極パッドも用意され、その時だけ成人用と取り替えて使用することを勧めています、
はい、
しかし小児用パッドがないときにはやむを得ないので成人用パッドを代用します、
うん、
その際には2つの電極パッドがやはり互いに接触したり重なったりしないようにする注意が必要ですが、
はい、
どうしても重なってしまうという場合は胸と背中に貼り付けても構いません。
あ、2つ胸に貼る必要性はない、はい、ということなんですね、はい、一番大切なのは触れ合わない、
そうですね、
重なったりしないように貼り付ける、
はいはいはい、
そして8歳以上もしくは体重が25キロ以上のお子さんだったら大丈夫、はい、ということですね、
はい、
小学校中学年から高学年ぐらいのお子さんはだったら大丈夫、
はい、いいと思います
という感じですね、はいはい、AED の講習がありますけれども、
はい、
講習を受けてない方でも使うことはできるんですか。
はい、まあ、一般市民の方は特に講習を受けなくとも AED を使用しても全く構いません、
はい、
まあ、その一方で、まあ、仕事上繰り返し救命に当たる可能性がある人、まあ、具体的には一般の救急隊員であるとか消防隊員、ライフガードなどは220分の講習が要求されています、
はい、
また一般市民の方でも希望すれば日赤や消防署などが主催する180分の講習を受講できますし、他にもさまざまな形式で講習会が開かれていると思います、
はい、使い方を、ね、身近で知っている方が安心ではありますので、
はい、
講習がもしあれば皆さんも、ね、受けていただければなと思うんですけれども、はい、この AED を使って法律に触れることというのはないんですかね。AED 使って助からなかったのに助からなかったというように訴えられることはないかなって心配なんですけど
、はい、まあ、救命のためであれば AED は誰が使っても構いません、
はい、
子どもであってもお年寄りでも使っていけないという法律はありませんし、うん、医師法違反にももちろんなりません、
はい、
もし救命が不成功に終わったり重篤な後遺症が残ったりしても助けようとした方がその責任を問われることはありません、
はい、
まあ、民法の規定によって免責されるということが明言されてますし、うん、心配はありません、
はい
はい、実際、平成16年の7月から、医師看護師等の資格のない方でも使用することが法的に許可されています、
はい、ということで街中にもたくさん、はい、今では見かけられるようになったということなんですけれども、はい、ぜひ皆さんもね、どこにあるかをまず知っていただけたらと思います、はい、先生、今日のテーマなんですが、
はい、
心臓浸透と AED という話でお話し進めさせていただいているんですけども、はい、この心臓浸透というのはどのようなものか教えてもらっていいですか。
はい、まあ、脳浸透という言葉に比べると心臓浸透というのはまあ馴染みのない言葉かもしれませんけれども、
うん、
まあ、胸に受けた衝撃が原因で不整脈を起こす現象で、スポーツや日常生活でも起こり得ます、
はい、
まあ、脳浸透は頭に衝撃を受けてふらついたり意識が朦朧とする現象ですけれども、
はい、
心臓浸透の方は胸に何らかの衝撃を受けて心室細動を引き起こすことを指します、
はあ、
まあ、脳の場合は一瞬意識が遠のくなど一時的な現象で済みますが、うん、心臓の場合にはそのままやはり心室細動ですので心停止で突然死の原因になります、
はい、
健康な人でも、ある種の衝撃を胸に受けた時に心臓が止まって突然死に至ることもあり、まあ、病気というよりかは事故というふうに言えると思います。
これ先生、はい、胸に衝撃っていうのは例えばボールが当たったとか、
はい、
そういうのもあり得るということですか。
そうですね、はい、
じゃあ小さいお子さんとかスポーツされている、方だったら本当にあり得るかもしれない、
ね、はい、
ということですね、はいはい、この心臓浸透はどのようなメカニズムで起こってくるんですか。
はい、まあ、心臓浸透の発生には衝撃が当たる場所、
うん、
強さ、タイミング、この3つの要素が必要とされています、
はい、
当たる場所は心臓の真上で、まあ、胸であっても心臓以外の場所では起こりません、
はい、
強さは心臓の真上にあるタイミングで衝撃が加わると発生します。
はい、
弱くても強すぎても起こらないと言われていますけれども、外傷の跡が残らない程度の軽い衝撃でも起こる可能性はあります。
うん、
まあ、ボールの硬さ、それから当たるスピード、それから受ける側の胸の骨の硬さなど、さまざまな条件があって一概には言えませんが、胸郭が柔らかい子どもであれば軽い衝撃でも起こり得ます。
はい、
心臓振動が起こる上で最も重要な要素は衝撃を受けるタイミングですが、これは心臓振動が心臓が収縮しているある特定のタイミングに衝撃を受けた時のみ起こるからです。
なるほど、はい、本当にタイミングが合ってしまった時に起こりうる。
そうですね、
ということなんですね、はいはい、この心臓振動の治療法というのはどのようなものなのか、また起こった時に周りの人どうすればいいのか教えてください。
は
い、
やはり直ちに蘇生術が必要です、
はい、
心臓振動は衝撃によって心臓に心室細動が起き、うん、全身に血液が送り出せない状態になってますので、
はい、
これを元に戻すには電気ショックによる除細動しか方法がありません。
なるほど。
発生はそのほとんどが、まあ、18歳以下で、小中学生に多発していますけれども、これはやはり、胸郭が未発達なことも要因の一つと考えられています。
うん、心臓振動というものがあるということをまず知ることも大切ですね。はい、AED の普及効果というのは本当ですか？
はい、これまで公共の場における AED の普及効果について国家規模での評価は十分行われていませんでしたが、
うん、
最近消防庁が全国の救急搬送された心肺停止患者を対象として実施した調査データを解析した結果、市民による電気的除細動を受けた人の割合は年々増加して、AED の使用により院外心停止からの社会復帰率が2倍になることが示されています。
はい、
まあ、これは公共の場所に設置された AED の台数が増加したことで一般市民による早期の電気的除細動が実施され、院外の心室細動、心肺停止患者の救命者数が増加したことが実証されています。
はい、
ただその一方で、AED の普及台数に対して救命された人数はまだ不十分という結果でありました。
はい、
結局のところその AED はその設置してあってもお守りにはなりませんので、うん、やはり使わなければ意味がないということですね。
そうですね、はい、いや本当10年前2007年に先生に初めて AED って何ですかというお話を聞かせていただいてから10年経ちまして、はいはい、街の中ではたくさん AED を見かけるようにはなりましたけども、
はい、
実際に使ったことがある方はどのぐらいいらっしゃるのか、
はい、
使わなければいけなかったのに使えなかったっていう声ももしかしたら上がってくるかもしれませんので、はいはい、もう一度、講習を受けるチャンスがあれば、
はい、
また AED をね、表にも使い方がちょっと書いてありますのでね、はい、見直していただけたらなと思うんですけれども、はいはい、今日先生のお話を聞いてくださった皆さんに栗本先生一言お願いいたします。
はい、やはりその、講習を受けなくてももしそういう状況になった場合に AED をぜひ使っていただきたい。
はい、
機械でもう音声が出てきますので、それに従ってやっていただければもう必ず使えると思います。
はい、
それともう一点は今日心臓振動という言葉を使わせていただきました。
はい、
脳振動に比べて本当に、あまり聞いたことのない言葉やと思うんですけれども、特に子どもさんスポーツをやっている時に、あるいは、遊びでもそうなんですけれども、そういったことが起こり得ると、
うん、
でこれは心室細動という現象が起こったために起こることなので、やはりこの時、救命措置のために AED が必要ですので、ぜひ使ってほしいということです。
はい、ぜひ皆さんももう一度 AED のある場所再度確認していただけたらと思います。今日は心臓振動と AED についてのお話を西宮市立中央病院内科主任部長栗本哲也先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。